From the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大韓町会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエス・キリスト教会第184回半期総大会第4部会に皆さんを歓迎いたします。私はこの大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大館長からこの部会の司会を依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんにご挨拶申し上げ、また皆さんを祝福いたします。今朝出席してくださっている教会の中央幹部、中央補助組織会長会、その他の皆さんに感謝いたします。この部会の音楽を担当するのはモルモンタバナクル合唱団です。マクウィルバーグの指揮、アンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンのオルガンでお送りします。開会にあたり聖歌隊が歌え、主を讃えてを歌いました。続いて讃えよ神を歌います。その後70人のドン・アール・クラーク長老が開会の祈りを捧げ、続いて聖歌隊が讃えよ、主の召し給え詩を歌います。
私たちの愛する天のお父様、この安息日に、美しい安息日にお祈りできることを感謝します。またこの回復された教会に感謝いたします。この美しいカンファレンスセンターに、また私たちが受けているすべての祝福に感謝いたします。イエス・キリストの贖罪に感謝します。それを通して永遠の家族や、また悔い改めや 復活が与えられていますことを感謝します。トーマス・S・モンソン大館長に、またジョセフ・スミスに感謝いたします。私たちの永遠に彼らが祝福してくださっています。私たちがここで過ごす間に霊感を受け、行うべきことが分かりますように。また貧しい方々や困っている方々、また夫に先立たれた方々、彼らのためにお祈りいたします。また預言者とその家族のために、またその顧問の方々や十二使徒の方々に祝福がありますように。また世界中の宣教師たちの上に祝福がありますように。彼らが見守り助けられますように。彼らと共に私たちはお父様の子供たちを見つけ助けることができますように、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
Praise to the Lamb.
ではこれから大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリン官庁からお話を伺います。続いて十二使徒典委員会のラッセム・ L ・ネルソン長老、その後中央若い女性会長会第一顧問のキャロル・ F ・マッコンキー姉妹がお話しします。
今日私たち全員が神の愛と光を感じられるように願っています。皆さんの中にも天の御父から個人の啓示を受ける差し迫った必要を感じている方がたくさんいることでしょう。伝道部会長なら問題を抱えて悩む宣教師を励ます方法を知りたいと祈るかもしれません。戦火に取り巻かれている地域に住む父親や母親は家族で安全な地に移るか、それともそこに留まるべきか、どうしても知る必要があるかもしれません。ステーク会長やビショップは主が失われた羊を救助なさるのを助ける方法を知りたいと祈っています。そして預言者は主が教会と世界に向けてどんな言葉を語るよう望んでおられるか知ろうとするでしょう。誰もが知っているように人の判断力や論理では人生で最も重要な質問の答えを導き出せません。神からの啓示が必要なのです。それも問題のあるときに一回だけ受けるのではなく、絶え間なく受け継ぐ続ける必要があります。一瞬のひらめきや慰めではなく、神との交わりという祝福を継続的に受け続けることが必要なのです。まさにこの教会も真実を知ろうとした少年によって始まりました。ジョセフ・スミスは自分だけでは加わるべき教会を判断できないと知っていました。そこでヤコブ書に書かれていた通り神に尋ね求めたのです。すると父なる神と愛する御子が森の中で見姿を現され、ジョセフが自力では答えられない疑問にお答えになりました。この時イエス・キリストの誠の教会を設立するためにジョセフが神から召されただけでなく、神の啓示を継続的に受けられるように聖霊を招く力が回復されました。パッカ会長は誠の教会を特定するための印についてこう説明しています。啓示は今も教会の中で続いています。預言者は教会のため、ステークはステーク、ステーク会長はステーク、伝道部会長は伝道部、定員会会長は定員会のため、ビショップはワード、父親は家族のため、個人は自分のための啓示を受けるのです。啓示のプロセスは個人の啓示という面では始まったり途絶えたり継続したりします。リーハイの息子である偉大なニーファイの例を見てみましょう。父親が夢を見たところ、家族はそれを精神的な錯乱の証拠とみなしました。その夢にはリーハイの息子たちが大きな危険を冒してエルサレムへ戻り、神の言葉の載っている版を取ってきなさいという命令が含まれていました。そしてそれを約束の地に携えていくというのです。エルサレムに戻るように頼まれた時のニーファイの言葉を私たちはよく引用します。皆さんもご存知の言葉です。私は行って主が命じられたことを行います。聖句にはニーファイのこの言葉を聞いたリーハイは非常に喜んだと書かれています。彼が喜んだのは自分の夢が神からの真の交わりであるという確認の啓示をニーファイが受けたことが分かったからです。ニーファイは父に頼まれたことを行いますとは言わず、主が命じられたことを行いますと言ったのです。皆さんも家族との経験からリーハイが非常に喜んだ理由が分かることでしょう。 彼はニファイが確認の啓示を受けたことを知って喜んだのです。多くの親は10代の子供に対して門限を決めています。しかし数週間前に家を離れて暮らし始めた子供が自分で門限を決めただけでなく実家にいる時と同じように安息日を守っていることが分かったら親はどれほど喜ぶことでしょう。親が受ける啓示は個人の啓示として子どもの中で永続的な効果を発揮し続けます。私の母はその啓示の原則を理解していたのでしょう。私が若い男性の時、夜遅く帰宅した日は裏口の扉をとても静かに閉めました。自分の部屋へ行くには母の部屋を通り過ぎなければなりませんでした。どんなに静かに歩いても扉が半分開いている母の部屋の前に差し掛かると静かな声でこう呼び止められました。春、ちょっと来て。私は母のベッドの端に座りました。部屋の中は真っ暗でした。皆さんが聞いていたら人生について優しく諭しているだけだと思ったことでしょう。しかし母の言葉は今でも祝福詩の祝福文を読んだ時と同じ力強さで私の心にはっきりとよみがえります。そのような夜に私の帰りを待ちながら母が何を祈り求めたかは分かりません。祈りの一部分では私の無事を祈ったことでしょう。しかし祝福を授ける前の祝福詩のように祈ったのだろうと確信しています。祝福詩は自分の語る言葉が神の言葉として相手に伝わるように祈ります。同じ祝福を求めた母の祈りは叶えられ私の心に刻まれました。母が霊界に行ってから40年以上経ちます。願った通りに自分の勧めを通して神の命令が息子に響いたことを彼女は非常に喜んでいることでしょう。私も母が望んだ通りに行うと努めてきました。私は絶えざる啓示を受けるという奇跡をステーク会長やビショップの姿にも見てきました。家族を導く人々に与えられる啓示と同じように啓示の尊さは導かれる人々が確認の啓示を受けることにかかっています。1976年にアイダホ州のティートンダムの決壊によって災害が起きた後にも啓示の奇跡を見ました。皆さんの多くはこの出来事についてご存知でしょう。一人のステーク会長が受けた絶えざる啓示に関する模範は今後も全ての人にとって祝福となるでしょう。住宅が破壊された数千人の人が避難所に身を寄せました。災害支援活動の指揮は地元のステーク会長に託されました。災害が起きて数日後私はリックスカレージの教室に来ました。連邦災害対策機関の指揮官が到着したところで指揮官と補佐たちが大きな部屋に行くとそこにはステーク会長が招集したビショップたちや現地の他の教会の牧師もいました。私が学長を務めていた大学の敷地内では生存者の多くを世話し受け入れていたため私も同席しました。打ち合わせが始まり連邦災害対策機関の代表者が立って威厳のある口調でこれから取り掛かるべき事項を伝え始めました。必要事項として彼が5つか6つのことを挙げるとステーク会長はそれらはもう完了していますと静かに答えました。数分後連邦災害対策機関から来た男性はそれならしばらく座って見学しようと思いますと言い彼と補佐たちはビショップや長老定員会会長が完了済みの作業について報告するのを聞いていました。彼と補佐たちはビショップや長老定員会が完了済みの計画報告するのを聞いていました。その日はすでに遅い時間になっていました。誰もが人々への愛以外にあまり感情を煽らせないほど疲れていました。 ステッ会長は最後にビショップたちにいくつかの指示を出しました。そして翌朝の早い時間に次の報告会を開くことを発表しました。次の朝、報告と割り当ての会が始まる予定の20分前に連邦災害対策チームの指揮官がやってきました。彼がステッ会長に静かにこういうのが聞こえました。会長、私のチームに何をしてほしいでしょうか。世界各地で苦痛や試練が起こるたび、私は同じような光景を見てきました。パッカー会長が語った通り、絶えざる啓示はステッ会長に与えられ、彼らの知識と能力以上の働きを引き出したのです。引き出します。主はさらに、ステッ会長の指示は神が聖霊を通して不完全な一人の人間に与えられたものであるという確認の証を彼が導く人々にお与えになるのです。私は恵まれて霊感を受けた指導者に従うよう何度も召されました。若い時にある長老定員会会長の顧問に召されました。その後2人の地方部会長、管理部ショップの顧問、十二使徒定員会の一員、そして2人の大官庁の顧問を務めました。私は彼らに啓示が与えられ、従う者たちにその啓示が確認されるのを目にしてきました。個人の啓示は誰もが望むものですが、容易に受けられるものでも、求めればすでにすぐに与えられるものでもありません。神からこのような確信を受ける能力に関して主は次の標準をお与えになりました。それは啓示を求めるすべての人への導きであり、全員が行うべきことです。あなたの心がすべての人に対して、また信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のように滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。この言葉にはすべての人に当てはまる勧めがあります。神の預言者に対して抱く愛を軽視してはなりません。教会の中でどこに行っても、その時の預言者が誰であっても、会員から次のように頼まれます。本部に戻ったら、預言者に私たちがとても愛していることを伝えてください。これは英雄を崇めることや、英雄的な人物に対して時々抱く憧れをはるかに超えた感情です。それは神からの賜物です。その感情によって皆さんは、彼が主の預言者として語るときに確認の啓示を一層受けやすくなるでしょう。皆さんが感じる愛は、主が彼ご自身の代弁者に抱いておられる愛です。この愛を常に感じるのは容易ではありません。主はしばしば受け入れにくいことを進めるように預言者に命じられるからです。私たちの霊の敵は預言者に反対し、彼が神から召されているということを疑うように仕向けます。私はキリストの謙遜な弟子たちを守るため、聖霊が確認の啓示によって柔和な心に触れられるのを何度も目にしてきました。ある時、小さな町の男性に結び固めの力を授けるために預言者に使わされました。主が専任使徒ペテロに授けられた神聖な力を受ける人を決める鍵を持っているのは、神の預言者ただ一人です。私も同じ結び固めの力を受けていますが、教会の大官庁の指示があった場合にのみ他の人に授けることができます。それで、それぞれから遠く離れた教会堂の一室で結び固めの力を受けるように預言者が選んだ男性の頭に私は手を置きました。彼の手には長年にわたって土を耕してきた跡が刻まれていました。近くに座っていた彼の小柄な妻も夫と共に長年懸命に働いてきたことが伺えました。私は預言者から預かった言葉を述べました。今日地上であらゆる真剣の鍵を持つ誰々、預言者の名前から託された権能と責任により、私はあなた、その男性の名前に、どこどこ神殿、彼が結び固め執行者として奉仕する神殿の名前における結び固めの力を授けます。男性の方に涙があふれ出ました。彼の妻がすり泣いているのも見えました。私は二人が落ち着くまで待ちました。妻が立ち上がり、私に近づいてきました。彼女は私を見上げて、嬉しいけれども寂しいと言いました。 夫と共に神殿に行くのが大好きでしたが、神が夫をこれほど栄光あふれる神聖な務めにお選びになったので、もう自分は一緒に行くべきではないと思うと言いました。そして彼女は、自分は読み書きができないので夫の神殿参入に付き添うにはふさわしくないと思うと言いました。私は彼女に、あなたには強い霊的な力があるので、ご主人は一緒に行くことを光栄に思うでしょうと言いました。そして拙いながらも彼女の母国語で、神が彼女に地上の学問をはるかに超える事柄を明らかにされたことを伝えました。彼女は御霊の賜物により、神がその預言者を通して愛する夫に崇高な力を託されたことを知っていました。その結び固めの力を授ける鍵は、会ったことがないけれども神の生ける預言者であると確信している男性が保持していることを知っていました。また誰かの証言がなくても預言者が彼女の夫の名前について祈ったことを知っていました。神がその召しをお与えになったことを彼女は自分で知っていました。彼女は夫が執行する儀式によって人々が日の境の王国で永遠に結び固められることを知っていました。彼女の思いと心には、主がペテロにお与えになった約束が今も教会にあるという確信がありました。あなたが地上でつなぐことは天でもつながれる。彼女は神からの啓示によってそれを知っていたのです。初めの言葉に戻りましょう。啓示は今も教会の中で続いています。預言者は教会のため、ステーク会長はステーク、伝道部会長は伝道部、定員会会長は定員会のため、ビショップはワード、父親は家族のため、個人は自分のための啓示状を受けるのです。この言葉が真実であることを証しします。天の御父は皆さんの祈りを聞き、皆さんを愛し、皆さんの名前をご存知です。イエスはキリスト、神の御子、贖い主であられます。主は人知をはるかに超えて皆さんを愛しておられます。神は聖霊を通してご自身の子供たちに啓示を注がれます。神はご自身の預言者に、現在はトーマス・S・モンソンに語られます。預言者が地上のあらゆる真剣の鍵を持ち行使していることを証しします。この大会で神に代わって語るために召された人々の言葉を聞くときに、皆さんが再び故郷へ戻る道を見つけるために、結び固められた家族の中で神と共に永遠に進むために、必要な確認の啓示を受けることができますように。イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。
アイリン館長、霊感あふれるメッセージに感謝します。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんの信仰と献身に感謝しています。昨日、一人一人がトーマス・S・モンソンを主の預言者として、また主の教会の大館長として支持する機会に預かりました。私たちはたびたび感謝を神に捧げん預言者の導きと歌いますが、皆さんも私もこの歌の意味を本当に理解しているでしょうか。神からその預言者を支持する特権が与えられていることについて考えてみてください。その預言者の勧告は汚れることもなく、純粋で人の野心で動かされることもなく、完全に真実なのです。では本当の意味で預言者を支持するとはどういうことでしょうか。ジョセフ・ F・ スミス大館長は大館長に召されるずっと以前に次のように説明しました。教会の管理役員を支持するために挙手をする生徒たちには、単なる形式として手を挙げるだけでなく、行いと誠を持ってそれを実行するという大切な義務が課せられています。私は預言者を支持するのに実にユニークな行いをしたことをよく覚えています。私は医師として、また心臓外科医として、1972年にスペンサー・ W ・キンボール大館長の開胸手術を担当するという責任を受けたことがあります。当時大館長は十二使徒定員会会長代理でした。 大艦長には非常に複雑な手術が必要な状態でした。しかし私は心臓疾患を持つ77歳の患者に対してそのような手術を施した経験はありませんでした。私は手術はお勧めできませんとキンボール会長と大艦長会に申し上げました。しかしキンボール会長は信仰を持って手術を受けることを選択しました。大艦長会からそのように助言されたという理由だけでそうしたのです。それはキンボール会長が指導者たちを心から支持していた一つの証拠です。そしてその決断に私は震え上がりました。主のおかげで手術は成功しました。キンボール会長の心臓が鼓動を再開したとき、それは実に力強い鼓動でした。まさにその瞬間、私はこの人こそいつの日か教会の大艦長になる人だと御霊による証しを受けたのです。その結果については皆さんがご存知の通りです。それからわずか20ヶ月後にキンボール会長は教会の大艦長となり、長年にわたって力強く勇気ある指導を行いました。その時以来、私たちはエズラ・タフト・ベンソン大艦長、ハワード・ W ・ハンター大艦長、ゴードン・B ・ヒンクレー大艦長、そして現在はトーマス・ S ・モンソン大艦長を教会の大艦長として支持しています。あらゆる点において真の預言者たちです。愛する兄弟姉妹の皆さん、回復により神はその子供たちに話しかけるのをおやめになったという言い古された神話は崩壊しました。アダムの時代からこの方、どの神権時代においても預言者は神の教会の頭として立ってきました。預言者たちはイエス・キリストについて証しし、またイエスの神性について、そしてイエスの地上での使命と共同の技について証ししています。私たちは預言者ジョセフ・スミスをこの最後の神権時代の預言者として敬っています。そして大艦長として彼の後を継いだ人々を皆敬っています。私たちが預言者や他の指導者を支持するとき、同意の律法を行使します。それは主が次のように言っておられるからです。誰か権能を持つ者によって承認され、そして権能を持っていることと教会の長たちによって正式に承認されたことが教会員に知られない限り、誰も私の福音を述べ伝えるために出ていくこと、あるいは私の教会を築き上げることは許されない。この聖句により、私たちは主の教会の会員として主の声に聞き従うために聖文で命じられていることを守る努力をするときに信頼と信仰を得ることができます。主の声はそのしもべである預言者を通してもたらされるからです。主の教会の指導者は皆正しい権能によって召されています。その点について言えば、この教会ではいかなる預言者や他の指導者も自分自身を召した人はいません。また選挙で選ばれた預言者もいません。主はその点について次のように明確にされました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで選任したのである。皆さんも私もいかなる場合でも教会の指導者に投票したりはしません。しかしながら彼らを支持する特権は確かに享受しています。主の道は人の道とは異なっています。人の道なら、ある人々が年齢を重ねたり障害が生じ出したらその職や業務を剥奪します。しかし人の道は主の道と一致してはおらず、今後も一致することはありません。私たちが預言者を支持するというのは個人的な決意であって、預言者の示す優先順位を支持するために最善を尽くすということなのです。私たちが支持するということは誓いにも似た行為であって、預言者としての彼らの召しが正当であって拘束力があることを認めることなのです。教会の大艦長に就任する26年前、当時はまだ長老と呼ばれていたジョージ・アルバート・スミスは次のように言っています。 私たちが手を挙げるときに引き受ける義務は非常に神聖な義務です。その意味するところは、黙ってついていき、主の預言者がこの御業を導くように望むことではありません。それはつまり、彼を支援し、彼のために祈り、彼の名声を擁護し、彼が主の導きに従って私たちに与える指示を実行するように努めるということなのです。生ける主が生ける教会を導いておられます。主は教会に対する御心を預言者に掲示されます。昨日、私たちはトーマス・S・モンソンを教会の大官長として支持するよう招かれましたが、同時に大官長と大官長会の顧問、そして十二使徒定員会の会員を預言者、聖権者、啓示者として支持する特権にも預かりました。そのことを考えてみてください。私たちは15人の人々を神の預言者として支持するのです。彼らはこの神権時代に人に授けられてきた神権のすべての鍵を持っています。15人が聖なる使徒職に召されているということは、私たち教会員が大いに守られているということになります。なぜでしょうか。これらの指導者の決定が全会一致でなければならないからです。全会一致の結論を導き出すために、御霊がこの15人の人々にどれほど働きかける必要があるか、皆さんは想像したことがあるでしょうか。この15人は教育の面でも職業の面でも、その背景は多様です。数多くの事柄について意見も様々に異なっています。預言者、聖権者、啓示者であるこの15人は、全会一致になった時には主の御心が何であるかを知ることができます。彼らは決意をして主の御心が間違いなく行われるよう見守っています。主の祈りはこの15人一人一人にとって祈りを捧げる時の模範となっています。御心が天で行われるように、地でも行われますように。使徒の職にある者のうち、在任期間が最も長い使徒が管理をします。この聖任順という制度があるために、通常教会の大官長の職には年配の人がつくことになります。それにより主の導かれるままに、継続性、成熟度、経験、そして長期にわたる準備といった資質が備えられることになります。今日の教会は主ご自身によって組織されています。主はその統治のために実に優れた体系を立ち上げられました。そこでは常に代替手段や人が備えており、補充が行われます。年齢を重ねるにつれて、避けることのできない病や体力の減退があったとしても、このシステムのおかげで預言者からの指導は途絶えることがありません。また教会が決して誤った道に導かれることがないよう、バランスと防衛の機能が常に働きます。専任の指導者たちは常に指導を受け、いつの日か最も高い評議の席に着くことができるよう備えます。彼らは御霊のささやきを通して主の声を聞く方法を学ぶのです。ゴードン・B・ヒンクレ大官長は、この世での生涯が終わりに近づいていたエズラ・タフト・ベンソン大官長の第一顧問として奉仕していた時、次のように説明しました。主の教会を管理するために、主が定められた原則と手続きには、そのような状況のための規定が設けられています。大官長が病気であったり、十分に責任が果たせなかったりする場合に、教会の管理と預言者としての賜物の行使に関して、特に教会の所持やプログラムを管理する際の霊感や啓示を受ける権能について、疑いや心配をなくしておくことは重要です。大官長会と十二使徒評議会は神権の鍵を持つ者として召され、選任されていて、教会を管理し、儀式を執行し、教義を解釈し、慣例を設け維持する権能と責任を与えられています。 ヒンクレ大官庁は続けて次のように言っています。大官庁が病気の時やその職に関わるすべての責任を十分に果たすことができない場合、2人の顧問が大官庁会定員会を構成し、大官庁の日常の業務を遂行します。しかし方針、手続き、プログラム、または協議に関する主要な問題については大官庁会と十二使徒会が一緒に祈りを持って慎重に検討します。昨年モンソン大官庁が教会の大官庁として節目の5年という奉仕の期間に達したとき、使徒としての50年の奉仕を振り返って次のように言いました。老化による衰えは誰であっても必ず忍び寄ってきます。しかし私たちは次の言葉を述べたベニヤミン王と共に声を上げて申し上げます。私はあなた方と同じで心身ともにあらゆる弱さを持っている。それでも私は選ばれ、父によって任じられた。そして主から授かった精力と思いと力を尽くしてあなた方のために努めるように、主の類いない力によって守られてきたのである。モンソン大官庁はさらに続けています。やがて誰にでも訪れるであろう健康の問題があったとしても、また肉体や知性に限りが見えたとしても、私たちは力の限りを尽くして使えます。私は皆さんに断言します。教会は正しい道を歩んでいます。大官庁会と十二使徒定員会の評議会のために定められたシステムが保証していることは、教会がこれからも正しい道を歩んでいくということです。そして何が起ころうとも心配することも恐れることもないということです。私たちが従い、私たちが礼拝し、そして私たちが仕える救い主であるイエス・キリストが舵を取っておられるのです。モンソン大官庁、私たちはこうした真理に預かっていることを大官庁に感謝しています。また生涯にわたって模範を示し献身的な奉仕をしてくださっていることに感謝します。世界中の教会員を代表し、心を一つにして心の底から大官庁に感謝の意を伝えたいと思います。私たちは大官庁を尊敬し愛しています。手を挙げるだけではなく、心を込め神聖な努力を重ねることによって大官庁を支持します。心からへりくだり思いを込めて、私たちは愛する預言者のために祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
天の御父はご自身のすべての子供を愛し、彼らが幸福の計画を知って理解するように望んでおられます。そのために御父は預言者を召されました。預言者は御父の子供を救うために聖任されており、神の御名によって行動する力と権能が授けられています。彼らは義の使者であり、イエス・キリストと主の贖罪が持つ無限の力を明かしする証人です。預言者は地上における神の王国の鍵を持ち、救いの儀式を執行する権限を与えます。主の誠の教会でこの力とこの神権の鍵を授けられる者は地上において同時期にただ一人しかいません。私たちはトーマス・S・モンソン大官庁を預言者、聖権者、啓示者として支持します。大官庁は主の御言葉を明らかにし、教会全体を導き管理します。 J. ルーベン・クラーク官庁が説明した通り、教会全体のために啓示を受ける権能を有するのは大官庁だけです。現行の教義の何らかの変更であろうと、全て同じです。生ける預言者について主は教会の会員にこう命じておられます。 彼が私の前に完全に清く歩み、私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方教会員は彼があなた方に与えるそれらすべてを心に留めなければならない。あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。これらのことを行えば地獄の門もあなた方に打ち勝つことはないからである。天の神聖な目的に沿うために私たちは預言者を支持し、預言者の言葉に従って生活することを選びます。私たちはまたモンソン大官庁の顧問と十二使徒委員会の会員を預言者、聖権者、啓示者として支持します。彼らは大官庁の管理のもと、主の思いや御心を宣言する権利と力と権能を持っています。彼らはキリストの皆によって話し、キリストの皆によって預言し、イエス・キリストの皆によって全てのことを行います。彼らの言葉に私たちは救い主の愛を感じます。そして何であろうと聖霊に感じて語ることは聖文となり、救いを得させる神の力となるのです。主ご自身がこう語っておられます。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。私たちは教会に感謝しています。それが使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石であるからです。主の家は秩序の家であり、どこに疑問の答えを求めるべきか、誰の声に聞き従うべきか、惑わされたり不安に思ったりする必要はありません。様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがないのです。神はご自身の言葉を聖任されたしもべに明らかにし、生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と、恩子を知る知識の一致とに到達するようになさいます。預言者の言葉に従った生活を選ぶとき、永遠の完成へと通じる制約の道を歩んでいるのです。飢饉を生き延びようと苦労していた一人親の女性から、預言者を支持するということはどういうことかを学ぶことができます。主は預言者エリアにザレパテに行くように命じ、そこで神が彼を養うように命じられた一人のヤモメに会うだろうと言われました。エリアが町の外に近づくと、薪を拾っている女が見えたので声をかけて言いました。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。彼女が言ってそれを持ってこようとした時、彼は彼女を呼んで言った。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は言った。あなたの神、主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ、亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今私は焚き木を二、三本拾い、家へ帰って、私と子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れるには及ばない。言って、あなたが言った通りにしなさい。しかしまず私のためにパンを作って持ってきなさい。その後自分たちのために作りなさい。預言者がこの飢えた母親に頼んでいることがどれだけ困難なことか想像してみてください。当然神はご自身でしもべに食べ物を与えることがおできになったはずです。しかしエリアは主の皆によって命じられた通りに行い、神の愛する娘に自分の持っているものを犠牲にして預言者を支え養うよう頼んだのです。しかしエリアは従順への祝福も約束しました。主が雨を降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。主は預言者の言葉を信じて従うことを選ぶ機会をこのヤモメにお与えになったのです。義の飢饉と霊の飢餓にさらされる世にあって、私たちは預言者を支持するように命じられています。預言者の言葉に耳を傾け、それを守り支持するとき、私たちは主の御心と英知と時にへり下って自らを委ねる信仰があることを証明するのです。それが不合理で不都合で居心地悪く感じられても、私たちは預言者の言葉に聞き従います。世の標準から見れば預言者に従うのは不人気だったり不適切だったり、 あるいは社会的に受け入れられないことだったりするかもしれません。しかし預言者に従うことは常に正しいのです。なぜなら天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いより高い。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならないとあるからです。主は預言者の言葉に聞き従う人たちをたたえ、目をかけてくださいます。ザレパテのヤモメの場合、エリアへの従順さは彼女の命を救っただけでなく、後に息子の命をも救うことになりました。預言者が約束した通り、彼女と彼、及び彼女の家族は久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のようになったのです。主は主を信頼する人たちを養ってくださいます。私たちの魂にとって預言者の言葉はマナのようなものです。それを食べるとき、私たちは物心両面で祝福され、守られ、必要が満たされ、その言葉をよく味わうとき、キリストのもとに来て生きる方法を学ぶことができます。ブルース・ R ・マッコンキー長老は次のように記しています。預言者を通して主は救いに関する真理を明らかにしてくださいます。救いはキリストにあり、キリストが永遠の命に通じる進路を決められます。どのような時代にも、主の民に危機が瀕した時には、主が彼らに必要な導きを与えてこられました。将来にも、天から降り注ぎ、預言者の口から発せられる神の英知によらなければ、神の民が救われない時がやってくることでしょう。ローレルの教師が教えてくれた預言者の言葉が、制約によって結び固められた結婚生活についてのビジョンを私に与えてくれました。預言者の言葉は、自分も幸せな家庭生活のために備え、それを手に入れることができるという信仰と希望を与えてくれました。古代と現代の預言者の教えを学び続けることによって支えられ、私は7人の子供を産み、教え、育てるという困難で疲労困憊することの多い年月を乗り切ることができました。預言者の言葉は、聖典にあるものも、説教団から語られるものも、私たち全員に慰めと愛と力と元気を与えてくれます。預言者の言葉に聞き従うとき、私たちは永遠に変わることのない確かな土台の上に家庭と生涯を築くことができます。その土台は神の恩子であり、キリストである贖い主の岩の上のもといであり、悪魔が大風を誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の淵にあなたたちを引きずり落とすことがありません。私たちは選ぶことができます。聖任された主のしもべによって語られるキリストの御言葉を無視したり、軽んじたり、踏みにじったり、それに敵対することを選ぶこともできます。しかし救い主は、そのようなことをする人は主の制約の民から断たれると教えておられます。キリストを信じる信仰を持って、誠心誠意、祈りの気持ちで預言者の神聖な言葉を読んで研究するとき、聖霊が私たちの思いと心に真理を語ってくださいます。神の奥義が明らかになるよう、耳と心と思いを開いて聞き理解することができますように。ジョセフ・スミスが過去も現在も神の預言者であり、地上にイエス・キリストの福音と神権を回復したことを明かします。現在モンソン大官庁という神の誠の預言者に私たちが導かれていることを明かします。私たちが預言者と共に立ち、彼らの言葉に従って生活することを選び、信仰によって結ばれ、キリストにあって清められ、神の恩子の知識で満たされますように。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
では全員で立って聖歌隊と一緒に来たれ主のコラを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老の話を聞きます。そして70人のジェームス・ J ・ハムラ長老がお話します。お二人のお話の後、聖歌隊が穏やかに優しくを歌います。 This is the 184... 松井聖徒イエスキリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けしています。
何年も前のことですが、各神権時代の預言者の最後の証を調べる機会がありました。どの預言者も父なる神とその御子イエス・キリストに対する力強い証を述べていました。長年それらの証や同様の証を読んできましたが、ご自分の長子に向けられた天の御父の深い愛と、イエスが天の御父の御心に従うことによって示された愛を感じて、いつも胸を打たれてきました。お二方を知り、お二方相互の愛を知るために必要なことを行うならば、神のあらゆる賜物の中で最も大いなるもの、つまり永遠の命が得られることを証しします。永遠の命とは、唯一の誠に神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることだからです。永遠の命という賜物はどうしたら得られるでしょうか。皆さんは神が実在することを初めて知り、神の愛を初めて感じた時のことを覚えていますか。子供の頃、私は満天の星空を見上げては神の存在を感じたものです。小さな虫からそびえ立つ大木まで、神の見事な創造物をまじまじと見て感激しました。この地球の美しさを知り、 天の御父が私を愛しておられることを知りました。自分が文字通り神の霊の子供であり、私たち人類が皆神の息子娘であることを知ったのです。どのようにしてそれを知ったのかと皆さんは尋ねるかもしれません。聖典の教えはこうです。ある人にはイエス・キリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には続けて忠実であれば自分もまた永遠の命が得られるように、彼らの言葉を信じることが許される。私の考えではこれは他の人の証に永遠に頼る人がいるという意味ではありません。私自身の証は天の御父と救い主について学ぶことによって育まれました。両親や教師、聖文の教えと証から学び、特に聖霊から学んだのです。信仰を働かせて戒めを守ると、学んでいることが本当だと聖霊が証ししてくださいました。私はこのようにして自分で知ることができました。この過程では求めることが鍵となります。個人の啓示を求めることが鍵となるのです。ニーファイはキリストの言葉をよく味わうように私たち一人一人に勧めています。見よ、キリストの言葉は私、あなたがなすべきことをすべて告げるからである。8歳の誕生日の前、私はバプテスマについてもっとよく知りたくて聖文を読んで祈りました。確認の儀式を受けるときに聖霊の賜物を授かることが分かりました。また神とキリストが文字通り父と子であって、完全に同じ目的を持つ別個の異なるお方であることを理解できるようになりました。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。お二方が互いに愛し合い、私たちのために一緒に働かれる様子がいろいろな箇所に書かれていました。この真理を教えている数多くの聖句からいくつか読みますので聞いてください。前世についての教えの中で、天の御父はイエス・キリストを初めから私が愛し選んだものである私の愛する子と呼んでおられます。御父は一人子によって地球を創造されました。イエスの母マリアは意図高きものの子を産むだろうと告げられました。そしてイエスは子供の頃、母親に自分は自らの父の技を行っていると言われました。その後何年も経って、救い主がバプテスマを受けられた時、天の御父が天から語りこう言われました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。弟子たちに祈りの方法を教えるため、イエスは次の言葉を語られました。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。イエスはニコデモにこう教えられました。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。そしてご自身が行う奇跡について次のように説明されました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。父のなさることであればすべて子もその通りにするのである。食材の時が近づくと、イエスは祈られました。父よ、時が来ました。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。そして罪の重荷が降りかかろうとする際にこう嘆願されました。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままではなく、御心のままになさってください。十字架上での最後の時、イエスは父よ、 彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈り、父よ、私の霊を御手に委ねますと叫ばれました。そして死んだ者たちの霊を訪れられました。彼らに力を与えて、彼らが主が死者の中から復活された後に出てきて御父の王国に入ることができるようにするためでした。救い主は復活した後にマグダラのマリアに現れて、私は私の父、またはあなた方の父の身元へ登っていくと言われました。救い主がアメリカ大陸の人々を訪れられた時、御父は、私の愛する子を見なさい、私の心にかなうものである、私は彼によって私の名に栄光を加えたと言って救い主を紹介されました。イエスは人々の中に下っていくとご自分を紹介してこう言われました。見よ、私はイエス・キリストであり、世の罪を自分に負うことによって父に栄光を捧げた。そしてご自分の教義を教え、次のように説明されました。これから述べるのが私の教義であり、父が私に与えてくださった教義である。私は父のことを証しし、父は私のことを証しされる。まことに父と私は一つである。これまでに挙げてきた御父と御子が別個の異なるお方であられることを証ししている聖句にあるパターンがあることがわかるでしょうか。お二方はどのようにして一つなのでしょうか。お二方は同一のお方という意味で一つなのではありません。目的において一つであり、人の不死不滅と永遠の命をもたらす技に等しく献身しておられるのです。イエスは神であられますが、御父に祈り御父の御心を行っていると宣言することによって、ご自身が御父とは別の方であることを常に示しておられます。イエスはニーファイ人たちの中で教え導いていた時、次のように嘆願されました。父よ、私は世のためではなく信仰があるということで、あなたが世から選んで私に与えてくださった者たちのためにお願いします。このことを考えると、福音の回復が栄光あるお方一人ではなく、お二方の現れによって始まったことは全く驚くに当たらないことがわかります。最初の次元についてジョセフ・スミスは証ししています。そのうちの一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。若き預言者は揺るぎない信仰を持って森に行き、唯一の誠の神と神が使わされたイエス・キリストに関する知識と証しを得て森から出てきました。それ以前の預言者と同様、ジョセフも永遠の命に導く知識を世に回復するために御手に使われるものとなったのです。皆さんも聖文を読み、この総大会の話を聞いて、天の御父と預言者たちと人たちが証ししてきたイエスを求めてください。求めるならば、自分で真理を知ることができるよう天の御父が特別な方法を用意してくださっていることがわかるでしょう。それは神界の第三のお方、つまり聖霊として知られる霊のお方を通して知るという方法です。また今日私が話したことも含めて、この記録を受けるとき、これが真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神がこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。 そして聖霊の力によってあなた方はすべてのことの真理を知るであろう。兄弟姉妹の皆さん、私たちがこの知識を今求めることを天の御父が望んでおられると証しします。ヒラマンの次の言葉が塵の中から叫んでいます。覚えておきなさい、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に元いを築かなければならないことを覚えておきなさい。人はその元いの上に築くならば倒れることはありえないからである。この確かな土台とはイエス・キリストです。イエスは天の岩であられるのです。イエスの上に家を建てるならば、末日の雨が降ろうと、洪水が来ようと、風が吹こうと、私たちは倒れません。なぜなら私たちの家庭と家族はキリストを土台としているからです。そのような家庭は栄光の家であることを証しします。私たちはそこに集まり、御父の愛する御子の皆によって天の御父に祈ります。そこで私たちはお二方をあがめ、お二方に感謝を捧げます。そのような過程で私たちは聖霊を受け、永遠の命、すなわち日の栄の王国の栄光について、主が私たちに与える約束を受けるのです。私は特別な証を述べます。私たちの救い主イエス・キリストは生きておられます。私たちの永遠の父なる神は私たちを愛し、私たちを見守っておられます。すべての真剣時代、またこの真剣時代の預言者と同じ証を述べます。確かにその通りであることを聖霊が証ししておられます。そして知識を求める人のために与えられるということをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
ゲッセマネの園とカルバリの丘における技の前夜、イエスは最後にもう一度礼拝を行うために使徒たちをお集めになりました。場所はエルサレムにあった弟子の家の2階で、杉越の食事をする時期のことでした。使徒たちの前には伝統的な杉越の食事が置かれました。犠牲の子羊、ブドウ酒、そして種入れぬパンからなる食事は、イスラエルが経験した奴隷の境遇と死からの救いと、いずれ成就する贖いを象徴するものでした。食事が終わりに近づいた頃、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き、使徒たちに与えて言われました。取って食べよ、これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。同様にブドウ酒の杯を取って祝福し、人たちに回して言われました。この杯は私の血で建てられる新しい契約である。この血は罪の許しを得させるようにと流す私の契約の血である。私を記念してするためにこのように行いなさい。このような簡潔ながらも深遠な方法で、イエスは神の聖約の民のために新たな儀式を定められました。将来来られるキリストの贖いの犠牲を待ち望みながら、動物の血を流したり肉を食べたりすることはなくなりました。その代わりに、すでに来られたキリストの贖いの犠牲を覚えるために、キリストの裂かれた肉体と流された血の象徴を取り口にすることになったのです。この新しい儀式を受けることは、すべての人にとってイエスを約束されたキリストとして厳粛に受け入れ、イエスに心から喜んで従い、その戒めを守ることを意味します。そしてそのように生きるならば、 霊の死は過ぎ越され、永遠の命が保証されるのです。その後イエスはゲッセマネの園に入り、カルバリの丘に連れて行かれ、アリマタヤのヨセフの墓から勝利のうちに出てこられました。イエスが天に昇られた後、エルサレムとその周辺にいたイエスの忠実な弟子たちは週の初めの日に集まり、パンを裂き、ひたすらその儀式を守り続けました。そうしたのは自分たちの元を去られた主を覚えるためだけではなく、主の驚くべき贖いに感謝と信仰を表すためでもありました。意義深いことに、イエスはアメリカ大陸の弟子たちを訪れたときに、彼らの間でも聖餐を定められました。その際に主はこう言っておられます。あなた方はいつもこれを行うように努めなさい。それはあなた方がいつも私を覚えているということを父に示す証となるであろう。さらにまた回復の幕開けとともに、主は再び聖餐の儀式を定め、古の人たちに与えたのと同じ指示を私たちにも与えられました。聖餐の儀式は教会における最も神聖な儀式と呼ばれてきました。この儀式を私たちにとってさらに神聖なものとする必要があります。聖餐はキリストご自身が定められた儀式であって、私たちを贖うために主がなされたことを思い起こさせ、どのようにイエスの贖いの効力を受け再び神と共に住めるかを教えるためのものです。裂かれたパンによって私たちはキリストの体を思い起こすことを表明します。すなわちあらゆる苦痛と苦難と試練に苛まれた体、あらゆる毛穴から血を流すほどに激しい苦しみの重荷を負った体、十字架上で肉が裂け心臓が鼓動をやめた体を思い起こすのです。そしてその同じ体が死んで葬られたものの墓からよみがえり、もう二度と病気や衰えや死を経験することがなくなったことを信じると表明するのです。聖餐のパンを取るときに、キリストと同様私たちの体も死の縄目を解かれ、勝利のうちに墓からよみがえり、永遠の霊に回復されるということを認めるのです。小さなカップに入った水によって、私たちはイエスが血を流し全人類のために霊的な苦しみに耐えられたことを思い起こすと表明します。主がゲッセマネの園で大粒の血が滴るほどの苦しみを受けられたこと、捕らえた者たちに殴られ鞭打たれても耐えられたこと、カルバリの丘でその手足脇から血を流されたことを思い起こします。そしてご自分が受けられた苦しみに関する次の御言葉を思い起こします。これらの苦しみがいかにつらいかあなたは知らない、いかに激しいかあなたは知らない、まことにいかに耐え難いかあなたは知らない。水を飲むことによってイエスの血と苦しみが私たちの罪をあがなったことと、福音の原則と儀式に喜んで従い受け入れるときに、主が私たちの罪を償ってくださることを認めます。このようにパンと水によって私たちはキリストが私たちを死と罪からあがなってくださったことを思い起こします。パンの次に水を取るという順序は重要です。パンを取るときに私たちは自分が最終的に復活することを思い起こします。この復活は単に肉体と霊の回復からなるのではありません。復活の力によって私たちは皆神の御前に連れ戻されるのです。この現実は私たちに人生に関する根本的な質問を突きつけてきます。誰もが向き合う根本的な質問とは、私たちが死後も生きるかどうかではなく、死後誰と共に生きるかという質問です。誰もが神の御前に戻りますが、誰もが神と共に住むわけではないのです。現世の生涯を通して私たちの誰もが罪と背きで汚れます。特に反したことを考えたり言ったり行ったりしてしまいます。要するに清くないものとなります。神の御前で清くないものが招く結果についてイエスは初めから明確にしておられます。清くないものは 神の前に住むことができない。息子アルマはこの現実をはっきりと思い知らされました。彼は聖なる天使と向かい合い、自らの汚れに苦しみ悩み責め苛まれた挙句、霊と肉体が共になくなって神の御前に立たされることがないように願ったほどでした。聖餐の水を取るときに、私たちはどのように罪と背きから清められ神の御前に立つことができるかを教わります。ご自身の罪のない血を流すことで、イエス・キリストはあらゆる罪と背きに対する正義の要求を満たされました。そして私たちを清めようとしてくださいますが、それには条件があって、私たちは悔い改めるに足る信仰を主に抱き、バプテスマをはじめとする救いの儀式と誓約をすべて受け入れ、聖霊を受けるよう求められます。聖霊を受けるとき、私たちは清められます。イエスは次の教義を明らかにしておられます。清くない者は決して神の王国に入ることができない。私の血により衣を洗われた者の他には父の安息に入る者はいない。さて戒めは次の通りである。地の果てに至るすべての者よ、悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前に罪のしみのない状態で立てるであろう。これがキリストの教義です。この教義を受け、それに従った生活を送るときに、私たちは本質的にキリストの血によって洗われて清くなります。聖餐の祈りを通して、私たちはキリストのこの教義を受け入れたことと、それに従って生活すると決意したことを示します。永遠の父なる神への祈りの中で、私たちは恩子をいつも覚えると宣言します。まず進んで恩子を覚える気持ちのあることを証明し、次に実際に恩子を覚えていることを証明します。そうすることによって、キリストを信じ、死と罪からの主の贖いを信じる信仰を行使することを厳粛に決意するのです。私たちはさらに御子が与えてくださった戒めを守ると宣言します。それは悔い改めるという厳粛な決意です。この1週間の思いや言葉や行いが標準を外れたものであったとしたら、今後は生活を主の標準にさらに近づけると改めて決意します。次に、私たちは進んで御子の御名を受けると宣言します。それは主の権威に従い主の技を行うという厳粛な決意です。この技には自分自身のためにすべての救いの儀式と誓約を受けることも含まれます。これらの原則を守ると決意するとき、聖餐の祈りの中で約束されているように御子の御霊を受けます。御霊を改めて受けるということは至高の祝福です。御霊は私たちを罪と背きから清める働きをしてくださるからです。兄弟姉妹の皆さん、永遠にわたって最も大切な出来事はイエス・キリストの贖罪です。贖罪を成し遂げられた主は私たちに聖餐の儀式を与え、私たちがこの贖罪というこの上ない恵みの行為を思い起こし、そのすべての祝福を受けられるようにしてくださいました。欠かすことなく熱心にこの神聖な儀式を受けるとき、私たちはバプテスマを受けた後も続けてキリストの教義を受け入れ、それに従った生活を送り、それによって清めのプロセスをたどり全うすることができるのです。実に聖餐の儀式は忠実に最後まで耐え忍び、イエスと同じように恵みに恵みを加えられ、御父の完全を受ける助けとなるのです。私はすべての人を死と罪から贖うイエス・キリストの力と、聖餐を含む真剣の儀式の力について明かしします。この力は神すなわち父の御顔を見てなお生きていることができるように私たちを備えてくれます。毎週一層強い望みと決意を持って聖餐を受けることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝、美しい音楽を聴かせてくれたモルモンタバナクル合唱団に感謝いたします。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大館長です。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が主の御言葉はを歌います。閉会のお祈りは中央諸島教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソン姉妹です。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝こうして皆さんの前に立つとへりくだった気持ちになります。これからメッセージをお伝えしますが、私のために信仰の祈りを捧げていただければ幸いです。私たちは皆霊の世界を去って苦労を伴う現世と呼ばれる段階に入った時から、素晴らしいかけがえのない人生の旅を始めました。人がこの地上に存在する主な目的は、骨肉の体を得て天の良心から離れなければ経験できないことを経験し、戒めを守るかどうかを試されることです。アブラハム書第3章にはこう書かれています。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。私たちは地上に来るとき、選択の自由という神からの偉大な賜物を携えてきました。何千もの選択肢から自分で選ぶという特権が私たちにはあるのです。この世にあって、私たちは経験という厳しい教師からいろいろなことを学びます。また善と悪を見分け、人生の苦楽を味わい、自分の判断によって行く末が決まることを学びます。私たちは御父のもとを離れたとき、きっと身元に帰りたくてたまらなかったことでしょう。それは御父が計画してくださり、私たちも心から望んでいた奨励に預かるためでした。天の御父のもとに戻る道は自分で見つけて歩まなければなりませんが、御父は指示も導きもなしに私たちを地上に送られたわけではありません。必要な手段を与えてくださっていますし、助けを求め最後まで耐え忍んで永遠の命を得るために力の限り努力するならば助けてくださいます。私たちには指針となる神と御子の言葉があり、聖文で読むことができます。神の預言者の勧告と教えがあります。とりわけ重要なのは、従うべき完全な模範が与えられていることです。主であり救い主であられるイエス・キリストの模範です。私たちはこの模範に従うよう教えられてきました。救い主自らこう言われています。私に従ってきなさい。私がすることを見たその行いをあなた方もしなさい。イエスはあなた方はどのような人物であるべきかと問いかけ、ご自分でそれに答えておられます。誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。そして主は道を示し導かれました。イエスを模範として仰ぎ、その足跡に従うならば、私たちは天の御父の身元に無事帰り、永遠に神と共に住むことができるのです。預言者ニーファイはこう言っています。人は生ける神の御子の模範に倣って最後まで耐え忍ばなければ救われない。ある女性は聖地を訪れた時のことを話すたびにこう自慢しました。私はイエスの歩まれたところを歩いたのよ。この女性はイエスが住んで教えを説かれた場所の近くに行きました。おそらくかつてイエスが立たれた岩の上に立ち、イエスが見渡された山々を見たのでしょう。彼女にとってはその経験そのものが胸躍るものでしたが、イエスが歩まれた道を自分の足で歩くことよりも、イエスが歩まれたように歩むことの方が大切です。 イエスの行動に習い、その模範に従うことは、イエスがこの世で歩まれた道筋を地理的にたどろうとすることよりもはるかに大切なのです。イエスはある金持ちの男性に、私に従ってきなさいと手を差し伸べられましたが、それはイエスの後をついて田園地帯の山や谷を巡ってほしいという意味ではありませんでした。イエスが歩まれたガリラヤの海辺やユダヤの丘を歩く必要はありません。主の言葉によく耳を傾け、主の御霊を心に満たし、主の教えに従う生活をして、現世の旅で主に従うことを選んでください。そうすることによって、私たちは皆イエスが歩まれた道を歩むことができます。イエスの模範は道を照らします。イエスはこう言われました。私は道であり、真理であり、命である。イエスが歩まれた道について調べてみると、私たち自身が人生で出会うのと同じ問題の多くにイエスも直面しておられることがわかります。例えばイエスは失望という道を歩まれました。多くの失望を経験されましたが、最も深い失望感は、民衆を教え導く務めを終えようとする頃のエルサレムについての主の嘆きに現れています。イスラエルの子らはイエスが差し出した翼の下に来て庇護されることを拒みました。間もなく捨てられ滅ぼされるこの町を見渡して、イエスは深い悲しみに襲われ、苦しみのあまり叫ばれました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、人々を石で撃ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下に雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。イエスは誘惑の道を歩まれました。邪悪なものルシフェルは最大限の力を蓄え、この上なく魅力的な奇弁を使って40日40夜断食したイエスを試みました。イエスはどの誘惑にも屈することなく耐え忍ばれました。最後に言い放たれた言葉はこうです。サタンよ、退け。イエスは苦しみの道を歩まれました。ゲツマネの場面を考えてください。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。そして残酷な十字架上での苦しみは誰も忘れることができません。人は誰でも失望の道を歩むものです。好機を逸したことや権限の使い方を誤ったこと、愛する者または自分自身が判断を誤ったことが原因かもしれません。誘惑の道も誰もが経験します。教義と誓約第29章にはこうあります。また悪魔が人の子らを誘惑するのは必要である。そうでなければ人の子らは自ら選択し行動するものとはなれない。同様に私たちも苦しみの道を歩みます。主のしもべである私たちは、甚だしい痛みと苦しみの末に現世の生涯を終えられた主と同じような苦しみを受けることさえあり得るのです。行く手には深い悲しみもあるかもしれませんが、私たちは大きな幸せを見出すこともできます。私たちはイエスと共に従順の道を歩むこともできます。この道はいつでも楽に歩けるわけではありませんが、身を従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝るというサムエルの残した言葉をモットーにしようではありませんか。不従順の行き着く果ては束縛と死であり、従順の報いは自由と永遠の命であることを忘れないようにしましょう。私たちはイエスのように奉仕の道を歩むこともできます。イエスは人々の中で教え導かれましたが、その生き方からはサーチライトの輝きのように善の光が放たれていました。 歩けない人の足に力を与え、見えない人の目を開き、聞こえない人の耳を開かれたのです。イエスは祈りの道を歩まれました。主の祈りとして知られる素晴らしい祈りを捧げて、祈りの方法を教えてくださいました。それに、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいという、ゲッセマネの祈りを忘れることのできる人がいるでしょうか。救い主が私たちに与えられたその他の教えは聖なる聖典に収められており、いつでも読むことができます。三条の水訓でイエスは憐れみ深いもの、謙遜なもの、義にかなったもの、心の清いもの、平和を作り出すものになりなさいと言われました。あざけられ迫害されても勇気を持って信仰を擁護するよう教えられました。人が私たちを見て天の御父を崇めたくなるように、光を輝かせない祭と言われました。心と行いにおいて道徳的に清くあるよう教えられました。地上に宝を蓄えるよりも天に宝を蓄えることの方がはるかに大切だと言われました。イエスの例えによる教えには力と権威があります。良いサマリア人の話で、隣人を愛し隣人に仕えることを教え、タラントの例えでは自分を磨いて完全なものになる努力をするよう教えておられます。失われた羊の例えでは、道から離れ道を見失ったものを救出に行くよう教えておられます。イエスは人が永遠の命を得られるようにするため亡くなられましたが、私たちが主の言葉を学び、主の教えに従い、主の歩んだ道を歩んで、キリストを生活の中心にするよう努めるならば、イエスが持っておられるのと同じ永遠の命を与えると約束しておられます。これ以上の目標はありません。主の懲らしめを受け入れてイエスの弟子となり、生涯イエスの技を行うことを選ぶべきです。それ以外何を選ぼうともイエスがお与えになる祝福を受けることはできません。救い主の模範に従おうと努め、その道を歩んだ人たちのことを考えると、グスタフ・ワッカーとマーガレット・ワッカーという名前がすぐに思い浮かびます。この二人は私が知る中で最もキリストに似た人たちです。ドイツで生まれ育ち、カナダ東部に移民しました。彼らに会ったのは、私がその地で伝道部会長を務めていた時のことでした。ワッカー兄弟は理髪師をして生計を立てていました。あまり裕福ではなかったにもかかわらず、何でも人々と分かち合いました。子供はいませんでしたが、家に来る者は誰でも受け入れ、良い影響を与えました。学識のある洗練された男女がこの貧しく無学な神のしもべに会いに来て、この二人と一時間でも一緒に過ごすことができると、この上ない幸せを感じたものです。この二人は外見も平凡ですし、英語はたどたどしくて分かりにくく、家は質素なものでした。車もテレビもなく、世の人々が普通関心を示すようなものは何一つ持っていませんでした。しかし、信仰深い人々は、そこにある御霊を受けるために、よく二人の家を訪れました。彼らの家庭はこの地上の天国であり、彼らが放つ光は平和と善の光でした。救い主の道を歩み、その完全な模範に従うならば、私たちもそのような御霊を受けて、それを世の人々と分かち合うことができるのです。箴言にはこんな勧めがあります。あなたの足の道に気をつけよ。この勧告に従うならば、イエスが歩まれた道を歩む信仰と望みが与えられます。御父が望まれる道を自分が歩んでいることに何の疑いも感じることがなくなることでしょう。救い主の模範は私たちのなすすべての事柄の規範となり、その言葉は間違いなく私たちを正しい道に導きます。救い主の道を歩めば無事身元に帰れるのです。この祝福を私たちが受けられますよう、私が愛し仕え証しするイエス・キリストの 皆により祈ります。アーメン。
私たちの愛する天のお父様、世界中各地に集い、私たちは頭を垂れ、ここで感じた御霊と御子イエス・キリストの贖いに感謝します。主は私たちの元いであり、私たちは今日生産や生ける預言者について学びました。 私たちはモンソン大官庁と顧問の大官庁たちのために祈ります。今夜感じた気持ちが家族や子どもたちに伝わることができますように、そして行うことすべてに対して恩恵を認めることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 100th
聖徒イエスキリスト教会第184回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルボンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。